5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
君は何番だい？サックスのニナです。
それ前もそれちゃいましたっけ？
そうよ、前も言ったでしょ。フリフリ、これで気づいた、今日の話題はこれかって気づいたゴジダさんの人は素晴らしいということでございますよ。
素晴らしいですね。だから落語で言うところの枕みたいなことですね。
枕、そうそうそうそうそうですよ。
はいはい。
どうしました？
この枕を振ってるということは、
ことはこの話題だなと、このネタだな。
はいはいはい、なるほど。はいはい、そんなわけで、気づいた方ももしかしたらおられるかもしれませんが、今回の話題はマイナンバーカードアゲインでございます。はい。前回はですね、6月の中頃やったかな、マイナンバーカードの話をしたと思うんですよ。
しましたね。
まあ沖縄に行ってましたっていう話をしてたんですけど、その前沖縄に行くにあたってちょっと、米軍基地に入るっていうのもあって、
そうね、
戸籍
謄本
を取らなあかんっていう時にマイナンバーカードを使いましたよっていう話をしたと思うんですね。
コンビニでね、
非常に非常に便利やったと。
はいはい。
で、実は今回再びそのマイナンバーカードの便利さに触れたというか、
お、触れた、見た、また別の便利さに触れたということね。
そうそうそう、別の、案件で触れたことがあったので、ちょっとお話ししようかなと思ってるんですが。
どうしました？
前回戸籍謄本を
取りましたね。
取ったんですが、その取った理由が、パスポートが切れてたんですよ、僕。
パスポートね。
コロナ禍ぐらいで切れてたんかな。で、まあまあ、どうせしばらく行かへんからええわと思って、切れたまんまにしてって。で、今回、まあ、米軍基地に入るってのもあって、パスポートの、写しくれっていう話になって、
はいはい。
で、ああ、切れてるわっていう話をしたら、まあ、戸籍謄本出て
たんですよ。そうね、その措置で行こう
って。そうそうそう。
また、なんか書類取ったんですか？
ほんならまあ、もう、いやいや、まあ、これからもあることやから、もうパスポート作っとこうと思って。
ね、はいはいはい。
そうそう、いい改めて、うん。そう。で、タイムリーに、この7月から、パスポート申請の料金が安くなったんですよ。
あ、安くなるんだ。すごいね、この値上がりをするこのご時世で。安くなるっていいね。
そう、
安いのはいいよ。
どれぐらいかな、結構安くなった。3000円とか4000円とか安くなったんですよ、確か。
さあ、ありがたい。
っていうニュースもありつつ、
で、パスポートを、
で、まあ、沖縄から帰ってきて、まあまあまあ、またどうせいるってなった時にないってなったらバタバタするから、うん、まあ、10年持つしね、パスポートなんて。ね、だから、まあ、もう作っとこうかと思って、申請をした話なんですけど。
申請したのね。うん、
そう、ニナさん、パスポートはまだ期限ないですか？
もうないです。今持ってない。
あ、ずっと作ってない、切れてる状態。
うん、
ははは。だから、当時作った時思い出していただけたら分かると思うんですけど、はいはい、関西兵庫県であれば神戸、もしくは塚口に、
うん、
パスポート旅券事務所っていうのかな、
専門のところ が、ね、
がございまして、
あるからそこに行かないと作れないんだよ。
そうそうそうそう、そうそうそう。で、書き込む書類
書類
をいただいて、
うん、
そうそうそう、書き込んだりして写真を貼って、本人確認のために戸籍謄本、
ああ言ったね、
そうそう、とかを添えて提出すると。
はいはい。
で、提出したらまあ2週間とか、
そうそうそう、
2週間とか、まあ、3週間弱とかぐらいで出来上がってきて、また実際取りに行って、印紙代とかをなんか払って、
はいはい、
受け取ると、
うん、
あ、申請の時に払うんだかな、 なんかそんなんで、うん、で受け取ると、まあ、まあ1月ぐらいかかるわけですよ全体として。
まあまあそりゃそうでしょうね。
で最近便利なもので、これがオンライン申請が可能になりました。
あら、いいじゃないの。まあ、まあ、今はねネットで全部できますよ大体が。
そうそうそう、まあその旅券事務所、パスポートの事務所も何時から何時までみたいなね、
うん、
のがございますので、働いてたら間に合えへんとか、
うん、
なんかいろいろあったんですけど、うん、オンライン申請が可能になって、
うん、
24時間申請できるようになりましたと。
それはめちゃくちゃ楽ですよ。
そう、
煩わしくない。
ほんならまあオンラインでやるかみたいなのとか思ってて、まあ沖縄から帰ってきたらちょっと時間ある時に写真撮りに行こうと思ってたんですよ、そのパスポートもね、
うんうん、
でいろいろ調べてたら、そのオンラインでできるってなって、
まあそうだね、
え、じゃあ写真とかどうすんのやろうみたいな話をこういろいろ調べてたら、
うん、
別に写真撮りに行かんでもいいみたいな感じになってて、
うんうんうん、
へえそうなんやと思ってやってみた話なんですけど、うんうん、
それがマイナンバーカードが必要になってくる。
はい、マイナンバーカードが必要になります。
はい、
マイナンバーカードと、マイナンバーカードを読み込むことができる端末。
ああ、なるほどなるほど。
まあだから、iPhone の方は iPhone
できますよ。そのほら確定申告とかってやるでしょ、マイナーポータルってやつ。
そうそうそう、うん、あのパソコンでやる方は別途そのカードリーダーみたいなの
がカードリーダーいるよね。いるよいるよ。まあでも今大体皆さんスマホ持ってらっしゃるから、
うん、そうそう。だから今回は、iPhone でやったんですけど、
はい、もちろん
マイナポータルのアプリ、
はい、はいはいありますよ、
を開いて
お世話になっております。
ログインですよね。
ログインしましょう。
ログインしようとしたら、そのマイナンバーカードをこうかざしてくださいと。
そうですそうです。
で、それをかざしましたら、本人確認のために4桁の
暗証番号をね
入れてくれと。でマイナポータルにログインできたから、マイナポータルのサイトであとは何なりと
やってね
っていう話で、でマイナポータルのところに行ったらパスポートっていう項目があるんですよ。そもそも
あら、じゃあもうそこからはその手順に従っていけばいけるわけや。
そう、だからパスポートってとこを押すと、まあ、新規なのか、期限が近づいてるから
更新なのかね、
切り替えというか、うん、更新なのかとか、まあ、いろいろあって、僕はもう切れてだいぶ経つので、新規と。
いいですね。
で新規にすると、以前のパスポートはありますかと。
元の、
ね、切れてるやつね、うん、でそれの旅券番号を入れてくれと。前のナンバーも入れてくださいみたいなのもあって、うん、まあいろいろ書くところがあるんですよ。まあ、名前だなんだ、
そりゃそうでしょう、入力はしてください、
ローマ字表記だなんだ、はいはいはい、入力するじゃないですか。
そりゃそうでしょう。
ほんでこっからすごいのが、写真、
うん、
自撮りで良いですと。
はいはいはい、はい、そう、最近結構そういうの多いよね。自撮りでいいですよって、うん、そのまま写真ファイルにして送ってくださいねってやつでしょ。あるある。
そうそう、だからここに顎を合わせて、頭の先ここにしてみたいな枠が出てきて、まあインカメラで自分で撮るか、普通のカメラで誰かにこう押してもらうか、
そうですそうです、
みたいなね、っていうので登録がパッとできて、
いやいいじゃないの。
でそれ写真撮るじゃないですか、はい、写真撮ったら、顔以外のところちゃんと全部白くしてくれるんですよ。白抜き、
さすが、
背景とかね、
アプリでも全然何でもできるぞ、うん、
そうっていうのをするじゃないですか。で、パスポートをお持ちの方はご存知だと思うんですけど、開いたところに写真があって、
はいはい、
まあ有効期限とか、
はいはいはい、
何なりとか書いてある下に署名欄あるじゃないですか。
ああ、あるね。
直筆の署名欄。はいはいはい、で今まで、書類で申請した時も署名の欄があって、
はいはい、
そこで自筆の署名を書いて提出してて、それが、パスポートに印字される状態、
はいはい、
で今回そのオンラインで申請するとき、なんか紙にサインして、
うんうん、
それを写真撮ってくださいっていう項目があるんです
。それも写真でね、サインを JPEG とかで送ってくださいでいいんだ。
そうそうそう、うん、っていうのをやって、
わ、いいですね。
でこっからがそのマイナンバーの便利なところというか、
ああ、
戸籍謄本必要になるんですけど、うん、今そもそもマイナンバーの情報でマイナポータルにログインしてそっから申請をしてるんですよ。
そうですね。
でマイナポータル、マイナンバーの情報の中に戸籍情報がもちろんあるので、もちろんね、そこが連携されてるんですよ。
ああ、それだからもういらないよと。
そう、なので戸籍謄本取る必要がないんですよ。全部そのデータベースから、データベースからそのなんか、つないでいますみたいなのが出て、
そういうことね、
その戸籍から引っ張ってくる情報はこれですみたいな、
素晴らしいですね、
これでいいですかみたいなのが出てきて、でそこで僕今回初めて使いました、マイナンバーカードを作った時に、うん、よく使うこの4桁の暗証番号、
はいはい、ありますよ、
と別に、うんうん、もう一個
ある
署名用なんちゃら、
うん、
署名用電子なんちゃら用パスワード、
はいはい、あるよ、
6桁から16桁の英数字と数字、英語と数字を合わせたやつ、はいはいはい、っていうのを入れてくれと。
そうですね、ありますあります。
で僕そこで今回初めてそのもう一個の方のパスワード
認証キーね、はいはい、
そうそうそう、あれ何やったかなとか思いながら、
そうあれはね忘れるんだよね、4桁はね 何回か使うからいいんだけどね、
うん、で英語は全部大文字ですみたいなね、
はいはいはいはい、
のがあったりして、まあマイナンバーカードを受け取った時にそれを書き込む用紙があって、
はい、
忘れないように書いといてくださいねみたいな、
どっかに保管してるんだけどね、うん、
そう僕それを探して出してきて、あ、やっぱこれやったかってなって入れたんですけど、
いいですね、
そこで初めてそのパスワードっていうのを使ったんですけど、
はいはい、おー、いいですな、
まあ、それのおかげもあって多分その戸籍とかの情報が
全部いったのね、
何の、うん、何の苦労もなく、うん、こう同期されて、
うん、
ほんで、申請ってすると、外務省側にその情報が行って、
はいはい、
で、マイナポータルでなんかこう通知が来るんですよ。やることみたいな、やることリストみたいな通知が来て、
ああ、次にはこういうことしてくださいねってこと？
うんうん、そうそうそう、今、申請こんな状態ですみたいな。うんうん、なんか戸籍とかの 書類の確認が終了しましたみたいなのも来たりして、
はいはいはいはい、
で そ, のなんかそこでうまいこといかなかったりすると、改めて戸籍謄本を、郵送してくださいみたいなパターンもあるらしいんですけど、
うん、
僕はそこはクリアしたっぽくて、
うん、
でそこから次のアップデートをお待ちくださいみたいな状態 で、
ね、
出来上がり待ちではあるんですけど、多分ね月末から来月の頭ぐらいにはもちろんできるんちゃうかなとは思ってるんですが、
いいですな。
初めだから申請するときにどこに取りに行きますかっていうのもちゃんと自分で入れるのがあって、住所入れたら近場のやつが出てくるんですよ、
はいはいはい、ここで受け取れ
ますよ。僕やったら、まあ神戸と、まあ、兵庫県でしたので、うん、神戸とその塚口のところ、
はいはい、
どっちにしますかみたいな、うん、まあじゃあ塚口にとこうかなとか思いながら塚口で登録したんですけど、うんうん、まあ、それをしてだから出来上がりましたってなったら、その旅券事務所に実際行って、そこでお支払いをするそうです。
ああ、なるほど、お支払いはそこなんだね。
そうだから 今のところ申請の状態では一銭もお金かかってないとか、何もなく取りに行くときにお金を払う
っていうことでね。
うん、
わあ、
だそうでございまして、
ね、
で、この7月から3000円だか4000円だか安く申請料金
だ
ったんですけど、オンラインでするとさらに1000円ぐらい安いっぽい、
ね、おいおいおい、どうしたどうした、このご時世でそんな安くなるってなんか裏があるんじゃないのかって考えちゃうよ ね、
すごいですね、まあ、
怖いね。
その代わり、出国料っていうのが今までより3倍になってるんですよ、
ね、あ、そこですか。
そう、前1000円かなんかやった出国税やったかな、なんかそのなんか前1000円やったやつが3000円になってますか、この7月から。
そこでこうなんかこううまいこと調整してるんだね、ちゃんとうまくできてるね、
うん
うん、どっちも値上げになってないからいいよ、ね、それは。
そうそう、でもパスポート、まあパスポートが必要なのって、まあ基本海外旅行ぐらいじゃないですか。
まあそうでしょうね、
別に、はい、日本人からしてみたら、ね、あんまり普段の日常でねパスポートを出しなさいって言われることはないので、
まあまあないでしょう。
だ僕みたいにその米軍基地行くとか、うん、海外旅行行くとかじゃなければ、うん、まあ、ほぼほぼ使わないんであれですけども、
はいはい、
で出国税 もうそんな出たり入ったりすることもそんなにこのご時世 ね、
まあ、まあね、そうね、
うん、まあまあ1年に1回ちょっと海外旅行しようかみたいな人はあれでしょうけど、
そうですな、
だそこの値段は上がったらしいんですけど、そのパスポート申請にかかる費用はだいぶ安くなってて、
抑えられて
る、でオンラインでするとさらにお安くなってるっぽいので、
いやそれはありがたい、
うん、で10年、あ5年も前は選べたんですけど5年が選べなくなったのかな、
もう全部10年
のみになった、うん、はずです確か、
あら、
そうそうそうそう、それが変更点やったかな、
じゃあ便利にというか、手間もそんなになく、うん、パスポートが取れるようになったってことね、いやもうね
結構簡単でしたよ、本当に。なんかね、入れなあかんのもそんないっぱいなくて、うんうんうん、まあ初めに名前、あ、名前のね、カタカナで書いてくださいっていうのと、ローマ字表記と電話番号、
まあそのぐらい
連絡先、
へ
で緊急連絡先やったかな、
まあまあそういうのはいるわね、
うん、っていうのを書いたぐらいです、あとだから写真撮って、署名の写真撮って、
いやマイナンバーカードえらい使ってますやんか、
そうそうそう、だマイナンバーカードのおかげで本籍地だ出生地だとか書き込む必要もなく、
そうやね、そういうことも
全部データベースから勝手に引っ張ってくれるので、
いやちょっとありがたい、
そうそうそう、そうすごい、それはね本当に便利
ね、それをちゃんと便利に、うん、ここ使ってるヒロさんが今ここ
で、そうここ2ヶ月ぐらいでその2回ほど
かなり
マイナンバー
で親しんで、
うん、マイナンバーカードっていうのをしっかり使わせていただいた、
親しんでますね、うん、皆さんも多分
なので今後オンラインで申請したいっていう方はその4桁ではない6桁から16桁の
そうですよ、
もう一個の方のパスワード、
なんたら認証なんたらだと、
そうそう、電子署名用、はいはいはい、なんとかかんとかみなんちゃらっていうのがあるので、そうそうそう、それだけちょっとあの探しといた方が、
皆さん探しといた方がいいよ、絶対どっかに書いてある、書いてあるはずだから、
うん、そうで、これもあの銀行とかと一緒で5回間違うと
ロックされるんだよ、
入れなくなるので、
そう、なんか入れなくなって、
役所に行かないと解除できなくな
る、そう、そのぐらい、まあそのぐらいセキュリティはしっかりしといてほしいけどね、逆に言うとね、
はい、でそれも調べたんですよ僕、万が一その書いた紙がパッと見つからんかったらどうしようかなと思って、
ほう
で調べたら、これまた便利なことにコンビニで再登録できるんですって、
あら、もうコンビニなんざもう至る所にありますから、街中に住んでいれば、
そうそう、だからまああの戸籍証本取るみたいに多分カードを置いて本人確認して、はいはいはい、なんかアプリがあるんですって、そのなんかパスワード再設定用かなんかのアプリみたいなのがあって、それに入れてなんやらかんやらすると、新たにその6桁から16桁のやつ、
はいはいはい、それが設定できると、
そう、再登録ができる、そう、
それはありがたい、
うん、だから鼻からわからんっていう人はそれをやった方が安全です、そうだ、
ね、5回やってで5回あれあれあれで終わっちゃったらね、役所まで行かなきゃいけないし、
5回間違うと役所に行かなあかんので、
そうですよ、うん、だからその辺はちょっとまだそういうちゃんとさ、なんていうの、救済措置があるのはすごい嬉しいよね、
あ、まあまあね、もちろんそれはありがたい話ですけど、
皆さんマイナンバーカードたくさん使っていきましょうよ、国が挙げてやってるやつですから、ね、
うん、
今なんかでも美味しいところは美味しいところで取っておかないと、
すごい便利やね、あの再設定までコンビニでできんねやと思って、へえと思いましたけど、
コンビニがなくなったら我々生きていけないわけですよ今
いや本当にそうですよ、コンビニなかったらどうすんねん、
コンビニの店員さんには優しく
はい、まあそんなわけで、今回は、再びマイナンバーカード、マイナンバーを、便利に使ってみましたというい
いですね
話でございました。で、多分この話がアップロードされる頃、もしくはこの次ぐらい までには多分僕のパスポート出来上がってきてるんじゃないかなっていう気がしてるので、またあの取りに行った時編の話をできたらなと思っておるところでございます。そんなわけで、7月入って値段が安くなったからパスポート作りましたぜっていう人がいたらね、そのあたりも、メールいただけたらと思っております。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNSX、Instagram、Facebook、 そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルにも1週間に1本上がっておりますので、そちらの方にコメント残していただいても構いません。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com、 ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺りで終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃあまたね。
僕の番号は言わないよ。